はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の17日火曜日。今日のパートナーは、
はい、火曜日の小島恵子です。
はい、火曜日の小島恵子です。私の横には、
こんにちは、火曜日の文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。よろしくお願いします。
そうですか、君は言わなくていい。別の日もやってるんだけどね。はい、はい。そんなわけで、温度差が毎日結構
本当ね
開く中で、年寄りはちょっと苦労しておりますけども。
いい、
俺さ、日曜日か、日曜日の昼間、まあ、ちょっと晴れてたのね、晴れてて、それで俺ん家の、なんか玄関とかにね、
はい、
こうツタとかをね、そういうのは這わしてるんだけど、
いいじゃないですか。
ツタって意外とすごいのよ、成長が。
そう、すごい早いですよね。
早いのよ。
切っても伸びるよね、あれ。
俺それ知らなくてさ、ツタ這わしたらこれがすっごくなっちゃって、
はい、
それでまあでも緑で綺麗だからね。
いいじゃない。
そら俺んち、駐車場のがあって、そこにシャッターがあって、その右側に玄関があるんだけど、そのシャッターの方までツタがこう絡んできてて、気をつけないと、そのシャッターのなんか機械のなんか中の方にツタが
こう入っちゃう
の
ね。
結構細かいツタにしたから、なんかこうそれがもう好き放題、
目を離すとね、入ってるわよね。
そうなんだよ、
つる植物って本当早いよね。
そうなんだよ、びっくりすること早いね。で、まあ、外から見た目やっとね、ちょっと、まあ、ツタに囲まれてる、あのさ、
何
よく見ると一つのお家でさ、もう家一軒ツタだらけみたいな、
あるね、
あるじゃない、
あるね。
本当はそんなのがいいなと思ってたのね。でも聞いたらあれ大変なんだって、虫とかなんかいろんなことになっちゃって、だからそれはちょっとなと、まあできないなと思いつつ、それだったら壁ぐらいはねと思ってやったんだけど、自分がこんなに年取ってくると思ってないわけよ、俺は。でシャッターの上側からツタが入らないように何とかしなくちゃいけないわけ。
あ、そうね、
入り込まないように、
入り込まないね。
本当は外側にダッて入ってほしいんだけど、そこには行かずに内側に向かってきてるもんだから、そこを何とかしなくて、三脚に乗って、その
手ずから、
え、
手ずから、オン自らそれを何、刈り込もうとしたわけ。
そう、
まあ、できた。結構それ植木屋さん仕事よね。
そうなんだ。それで三脚を立てて、よぼよぼのじいさんが上に登っていくわけよ。それで、そのなんていうの、シャッターの上ってちょっと机の台みたいにシャッターを収納するところが、
ひさしみたいな台みたいになってるね。
台になってる、そこをもう上から見てたら、まあ、ツタもあるし、そこに花のカスだとかたくさん溜まってるから、そこをなんとかしようと。植木屋さんは高いから。高いんだよ、植木屋さんってね。
そうですよね、皆さん、他の人にできないでしょう。
それでそこに三脚を立てて端からやるわけよ。ツタを折って伸ばしてどけて、三脚の一番てっぺんまで登って、三脚にまたいで座って、目の前の、そのシャッターの上の台から、手で軍手とあれでこうどけていくわけね。だけど一回三脚立てたんじゃ届かないわけよね。
そうね、
シャッターの屋根長いから、
三脚は横に移動してってくれないと困るわよね。
そうなんだよ、なんかあれ横に移動する方法ってないのかね。
タイヤつけたら危ないしね。
タイヤつけたらね、だから動くけど危ないよね。
危ないから、うん、それはいちいち降りて移動
しないから、しょうがないから都合を全部やるのには三脚を3回立て直すわけよ。
うん、そうなるわね。
1回、まあ、左足を1回、右真ん中を1回、左足を1回と、
う
ん、
そうですね。
ね、それでさ、もうそれやって、それから玄関前をきれいにするのにさ、うん、全部で3時間。
あら、でもやったのね。
おじいちゃんが。
いや、おじいちゃん、うん、やり遂げたのね、でもね。
おじいちゃんが。
やったの、
うん。犬を散歩する人たちが何度もうちの前を通ってたの。犬が見てたもん、俺の子。何見てんだ何見てんだ、お前はって、ね、うん、犬にね、まあ、文句言いながらね。うんうん、
ちゃんとでも、うん、あの怪我もなく、うん、やり遂げたのは素晴らしいじゃないですか。
それ、まあ、怪我もなくだけど、そこをだからホースを遠くから引っ張って、うん、手だけでいかないから
流して
デッキブラシ、
え、
デッキブラシでその苔みたいなやつがあるわけよ、う
ん、それ こすり落としたの。
こすり落とさなくちゃなと思って、上軽く撫でただけだけどね。
脚立の上からそれやったんでしょ。
そうだよ。
危ないわ。でもよく頑張
る。危ないよね。でも
危ない。だってそれ
あれみたいなことになるよね。だって
ちょっとバランス崩したらね、
脚立の立つ時もちょっと下平らじゃないの、うん、少ししゃべってんのよ。
あ、そう、それ危ないわ。
だから脚立が少しね、うん、斜めってるわけよ。そこに登ってって、それでホースから水で水撒いて、
うん、
水撒いてきれいにして、
うん、
でもうその後拭くもんないから軍手とか腕使って、うん、ドーッとこう水を、
はいはい、ね、
どけたりしていくわけよ、
まあ、よく頑張ったじゃないですか。
褒めてくれよ。
もちろんよ。もちろん。
いやいやいや、
どれだけ大変かよ、ね、素晴らしい。
いやいやいや、ありがとうございます、うん、
本当本当。
それでね、うん、その軍手って、白い軍手ね、うん、あれいくらするか知ってる？
なんかすっごい束になってめちゃくちゃ安く
売ってるよ。束になって売ってるだろ。
なんか10ついぐらいで、
うんうん、
それこそ数百円とかで売ってない？
そうなんだよ、うん、あれもう最後の質を使ったから買ってきたんだよ、
うん、
そしたらね、あれ何個入ってるのかね、もうブワーってこう24個か30個ぐらい入ってて、
うん、
350円ぐらいなのな、うん、安っと思って。
もう消耗品だね、そうなるとね。
あんなに安いもんかね。
そうね、
まあ、1個350円でもおかしくないよ。だって
一番シンプルな、でも軍手だと意外と長持ちしないというか、そんなに丈夫じゃないからさ、割とこう酷使するとすぐへたっちゃったりするから、どんどん取り替えていくからじゃないの、
う
ん
う
ん、
俺だってその最後に残ったやつを、うん、もうずっと1年ぐらい使ってたからね。
あ、そう、
一足ね、うん、一足を。
一足じゃないわよ、靴下じゃないからね。
何て数えんの？
何、一組？
何て数えたの？何て数えるの？
何
て言うんだよ。
何だろう、ね、
手袋は、
うん、
あのワンセット、うん、日本語ではどんな数
字
で
言うのか。あれ一束いくつなんだろうね。30かにダースで言ったら、
うん、
2ダース24か。
なんて
数の？手袋は1層2層っていうらしい
です。なるほど。
双子の蓋って書いて1層2層。
勉強になりました。
そういうの、
1層2層っていうの、うん、
船と間違えちゃうね。間違えないか、ね、
でも双子の蓋っていう
ね、
うん、
双子の蓋です
ね、うん、1層2層、
う
ん、あ、そう。
いやいや、軍手安いなと思って、
うんうん、
毎日してやろうかなと思ってな。だってまあ、世の中の、ね、値段って分かんないね。
それだけいろんな作業現場で大量にこうね、うんうん、使って消耗するから。
でも今なんかね、いろんな軍手があるみたいな、ゴムが塗ってあったりね、
う
ん、
そうそう、
滑り止めが手のひらについ
てるのがある、あの
滑らないように、うん、なんかでこぼこしてるやつとかね、
あるある。
そういうのはちょっと高いんだろうね、
うんうん、持つからね、
うん、うちはあの一番
シンプル
ですね、一番安いです。
水に濡れるとすぐ中までびしょびしょになるやつね、普通の。
あ、知ってるね。
そりゃ使うわよ、軍手ぐらい。
あ、そう。
使います。
使います。
使うよ。私別にあの東京のうなぎの寝床の部屋のベランダの掃除の時にも使ってるよ。
あ、そう。
うん。
でも軍手、そうか。
うん。一番なんか使いやすいじゃん、うん、濡れたら絞れるし、うん、絞って乾かせばまた使えるし、
そうそう、だから 安いんだから
安いよね。いやだからちょっとね、一人暮らしだと 安いと大量に発生するじゃない、うん、大量に買うじゃない、うん、何層も何層もセットになって、うん、それがちょっと困ってるけど、うん、大丈夫、ね、大事にお
じいちゃんね、ちょっとした温度の違いでくしゃみがね、うん、なんかこうたくさん出ちゃうんでね。
まだ微妙にヒノキ花粉も飛んでるしね。
あ、そうなの。
微妙にね、
うん、あ、そうなのか。花粉関係ないけどな、
うんうん、そう、でもなんか怪我がなくてよかったですよ、うん、でもまあちょっとね、うん、あのその高さから脚立から落ちるぐらいでも、うん、打ちどころ悪いと結構長引いたりするから、うんうんうん、次は植木屋さん頼んだ方がいいと思うぞ。
なんかね、うん、あれだね、最低一夏ここ来る前に2回ぐらいやんないと。もう1回今これ5月だろ、だ夏終わりぐらいにまたうわーってこう
伝わね、生命力が強いから。
あんなに生命力が強いって、外国のやつって強いんだってね。
あ、そうなんだ、うん、
へ、教えてくんないんだもん、それさ知らないから。もう何年もかかるのかなと思ったら、
うん、シュルシュルシュルってあっという間に、うん、あのじゃあオーストラリアで借りてる家の、うんうん、あのお隣の家がね、うんうん、フェンスで仕切られただけの隣のお家が、うん、なんか農園やってんの、庭で、うん、家庭の、うん、家庭菜園みたいな、うんうん、でなんかね芋を植えたらしいの、
はい、
そしたらそのフェンスの下から、うん、芋がですね、うん、鶴をこう地下茎を伸ばしてきて、うん、
なるほど、
ある日我が家の庭に芋が出現しまして、
ラッキー
ラッキー夫と出てラッキー、これで何かあっても芋で食べていけるって言って、うちなんかもうそっちの隣の家側の地面が芋畑化しつつあって、うん、切っても切っても本当に強いね、うん、すぐ隙間見つけてやつらは上からも土の中からも入ってくるからね、つる系のものはすごく大変、
うん、はい、もうね本当にうちのあるレモンの木に見習ってもらいたいもんだっていうくらいよく生えてるからね。
レモン元気、
うん、
元気、
まあ、この間話したけど、うん、11年目にしてやっと、うん、あの木を変えたりいろんなことして今年やっと花がつきました、
うん、よかったじゃないですか。
もしかすると
なるかも、
なるかもしれないぐらいだね。
あの夏になると、うん、あのなジャンボ木みたいな芋虫がつくから気をつけてね、うんうん、ジャンボ系みたいな。
あ、そうそう、あのあれだからね、
昔懐かしい、あの2階建てジャンボみたいなやつ、
柑橘系だから、うん、柑橘系のやつはなアゲハみたいな、
アゲハみたいな、
そういうのでつくるからね、
ニューってオレンジ色のね、うん、角出すやつ、
うん、あ、そうなの、
うん、すごいよ。
なんか怖いこと言うなよ、ね、あんまり知らない園芸家なんだから、いろんなこと知らない
で、まあ、お前芋虫だし大丈夫だよな、うん、じゃあちょっと逃がしてやるよって言ってこう、うん、つまむと、うん、意外とすごい強さで指に巻きついたりするから気をつけてね。
あのさ君
あの結構アグレッシブですね、
うん、そうよ、
思わずレモンの木を切りたくなるようなこと。
結構ねアゲハの幼虫はそうなのよ、うん、気をつけて。
そうなんだ。まあまあね、まあもう一回やんなくちゃダメかなと思って、こう夏の終わりぐらいにね、その頃はね、うん、もうね蚊も出てるからね、うん、うちなんかうちの前のダブがなんかな、蚊が発生すごいんだよな。
あ、そう、あ、カエル飼えばいいじゃない、引き換える。
カエル飼うの？
そうよ、したらカエルが蚊食べてくれるよね。
あ、そうなんですね。
カルガモ農法みたいなもんで、庭に引き換える話せば引き換えるは蚊ペロペロ食べてくれるんじゃないの。
そんなあのカエルが生息できるような庭じゃないと思うんだよ、ちっちゃいね。あ、そんな、お前に俺んちどれだけするのお前んちはね、ね、オーストラリアで広い土地はないんだから、東京は。
オーストラリアで土地だけはバカみたいに広いからね、こうね。
3、4坪のところにひしめき合ってんだから、俺んちは。なんかこう、庭といっても。
いや、でもいいですよ、うん。やっぱね、緑に触れるといいらしいよ。う
ん、あ、そう？
うんうん。
いや、
精神的にもすごくいいみたいですよ、
うんうん、そうなんだよ。だから俺東京都がいろんなところを切るともうだんだん腹立ってくるんだよ。
あ、そうよね、並木もね、うん、みんな町の人にとったらあれはもう和みだからね、
うん、そうだよ、もうそれがもうどんどん少なくなってきてさ、
ね、まあ、信号機を隠すとかいろいろあるんだろうけど、うん、でもやっぱりね、木ってただの、うん、あのね、うん、その辺に生えてるものじゃなくて、町の人にとってみたらね、もうおなじみの昔からの仲間みたいなもんだ。
100年経ってる木を切っちゃうんだぜ。100年も君よりたくさん生きてるんだ、この木は。 それを君が切るかね。え、
なんか移植するとかできないのかしら。
なんかそんなおじいちゃん切ってるようなもんだよ。
あ、まあそうね、町のをずっと見ててくれたわけだからね。おじいちゃん切ってるってなんかすごい。
おじいちゃん切っちゃってるかもう。
だっておじいちゃんを引っ越させてあげるとかな、移植してどっか。
やだ、引っ越すの。おじいちゃんは、おじいちゃんはそこにいたいんだ。でもおじいちゃんはそこにいてずっと町を見てた。おじいちゃんは
何それ、すごい切ない話。ちょっと胸が、
たまにはたまには銀杏も食べてほしいし。
本当だな、
おじいちゃんは、
ね、そうだよな、
本当だよ、精力剤だし、うん、若い人に銀杏を食べてもらって頑張ってもらいたいんだよ。おじいちゃんは
な、外縁の胃腸はみんなに愛されてていいけどね。東京
の何の話をしてるんですかね、うん、はい、まあそんなんで、まあまあまあね、東京もどんどん変わっていくけどね、おじいちゃんも年を取ってって、
まあ、おじいちゃんおじいちゃんって言うけどまだ70代でしょ、うん、だって
70代はもう働いてねえだろうよ。もうまあでも今もうね、
そうよ、
もう皆さんだってあれだよ、だってもうあれだよ、もういつまで働くか分かんない時代に突入したんだ よ。だ昔はもう60代で院長でしょ、
うんうん、
そんなことなくなっちゃって、
うん、
なあのもうずっと働けるまで働きなさいみたいな。
この間なんかの新聞で金沢のね、うん、あの若い社長さんが、うん、それ定年で何歳で、うん、あのもう雇い止めみたいなのもやめて、
うんうん、
その人の経験を生かしながら、うん、いろんなその年齢にかかわらず、
うん、
若い人と、まあうん、あの年取った人とみんなが働ける職場作るなんつって、うんうん、あのいいねなんて言ってこう新聞に取り上げられてたからね、うんうん、だからその楽しくハッピーに働き続けられる世の中にしてもらいたいな。
にね、
本当ですよ。で、辛い思いして年取って働くのはさ、そんなのってひどいじゃない。でも、まあ、楽しいなとか安心だなと思って働き続けられるんだったらいいじゃない。
まあそれはでも考え方次第で、うん、そんなハッピーハッピーでは生きられねえよ。
毎日オンエア出すって大変だよな。
なんで男言
葉。おじきですから、
ね、おじきですから、ね、ああ、
さてさん何歳ぐらいまで働きたいですか、
うん、あ、急に、うん、よろしくお願いします。
はい、今佐哲さんに入ってきていただきました。ね、はい、
はい、この時間から通いがフリーライター、うん、武田佐哲さんも一緒です。お願いします。
一番、一番若いんだよね。
老成して見えるけど39歳。
老成して見える。
今日ゲストの堀井美香さんには以前70近いという70近いと思っていたというふうに言われたことあります。
でもすごい落ち着き、ね。
菅三順と同い年と言われたことあるから。ひどい読み違いだという。
声も低い
し、ね、声の落ち着きは聞いてます
ね。声だけ
聞
いてそう思ったらしいですけどね。
確かにね。
うん、その堀井美香さんっていうのは、元どこの TBS？
いえ、私の TBS の同期です。
TBS の同期、
同期ですもんね。
うん、
今 TBS なの？今違うの？
もうね、やめたの。そうなんですよ。今日のゲストにいらっしゃる、うん、もう
すごい奇跡的な再会でしたね、
うん、超嬉しいです。12年ぶりにこの間お茶して、メールはやり取りしてたんですけど、メッセージは、生身で会ったの。この間12年ぶりにお茶して盛り上がって、うん、で今日はなんと人生で初の堀井と TBS 以外での共演ですよ、
うんうん、貴重でございました。これ
は、あ、そうなんです
ね。そうなんですね。
それは文化放送のあの船を用意したってことですか。
そうです。私が、あ、何、堀井 TBS を辞めたのかって気がついた途端に、ここで、うん、あの足をバタバタさせて、うん、堀井と共演したいって言って、わがままを言ってですね、うん、ずっとリクエストしたら、文化放送さんが、うん、そんなもちろんお呼びしましょうとか言って、うん、ぜひいらしていただきたいですみたいなことになって、
楽しみですよ、
ね、
そうなんだ、
うん、
じゃあ文化放送意外とこうなんていうの、間口が広いというか懐が深いというか、そういうわけでもない。
いや、というかさ、佐哲さんも思わない、うん、なんでラジオの世界ってリスナーさんも異常に縦割りなの、うんうんうん、例えばテレビでさ、 TBS 出た人がフジテレビ出ても、うん、あいつ裏切り者とか言われないのに、なんでラジオの世界ってそういうの
あんまりテレビ局の垣根を越えてっていうこと言わないですけどね、
うんうん、
ラジオ局の垣根越えてって なぜか
言う、なぜか言われるじゃん、ね、なんか不思議だよね。
あの人フジテレビ出てんのに TBS も出てるっていうタレントさんいないですもんね。テレビはね、
でもラジオだとそれがなんかすごいこう、
うんうん、
わーみたいにザバザバとかってなるの、昔から不思議だなと思うんですけど、
うん、武田さんも垣根越えますよね、いろいろ
垣根超えてますよ。
垣根、ね、
両方でやってますよ。
まあでも、
はい、
まあ別にそんな昔みたい、俺はあんまりね、うん、こだわらないし。
そうですよね。うん、大竹さん私のことも呼んでくれたしね。う
ん、いやいや、俺が呼んだわけじゃない。局の方針
ですか。誰が作ってるんですか、垣根っていうの
は。なんかね、リスナーさんは割とそういうのをこう、うん、あの、気にするっていうか、うん、すごく そこ注目するリスナーさん。
そんなイメージちょっと出しづらいですけど、あの他局でレギュラー持ってらっしゃるタレントさんゲストに呼ぼうとした時に非常に抵抗に合うっていう経験が何回かありますよ。
あ、そうなの。
はい、この時間にゲストに出ますって言ったら、その時間にはコメント出すんで、その時間には出さないでくださいねみたいなことが過去に あったりしました。
そうなんだ、そうなんだ、
はい、ここの文化放送はちなみにそんなことはないです、うんうんうん、緩い感じです、うんね、はい、
うん、なんかそういうの
人類みんな兄弟的なスタンスでやっています。
本当だよね、
はい、そうね、まあ、あの聞く人をそんなに争ってもね、うん、聞いてくださってるだけでありがたいと思わねばね、
うん、そうそう、ラジオっていうものはいいよねっていうラジオファンがもっと増えるといいなと思いますね、う
ん
う
ん、なるほど、はい、それじゃあ慶太郎君、
はい
はい、今日の話題をお願いします。
はい、まず、まあ、最近の政治家の方の発言についてですね、うん、ちょっと波紋を広げているものをいくつかご紹介します。そしてこちら朝日新聞ですが、福島第一原発の事故で福島県葛尾村というところに指定した帰還困難区域の一部について6月12日に解除する方針を決めたということです、うんうん、道路や鉄道周辺を除いて居住地域での解除は初となりますが、うん、事故後しばらく国は将来にあたって居住を制限するとしたため、ふるさとへの帰還を早々に諦めた住民は多いというこの朝日新聞の記事をご紹介したいと思います、はい、うん、そしてこれ昨日の毎日新聞、うんですが、アビガン転用トンザカという見出し、うん、抗ウイルス薬アビガンの新型コロナウイルス治療薬への転用が頓挫しそうであると、うん、新型コロナ患者にも有効かどうか確認できず、治験、まあ、臨床試験は打ち切られたためですと、政府は新型コロナの治療薬候補として174億円かけて200万人分のアビガンを備蓄したんですが、転用が暗礁に乗り上げた今、その使い道はどうなるのかという記事。
これ何、治験ってこれ使って、はい、いろいろな
臨床試験ですね。
臨床試験をするっていうのも何、こうやめちゃったの、
今年3月で打ち切られたという、
やめちゃったんだけど、それを政府はアビガンを備蓄してるんだ、
はい、174億円かけて200万人分のアビガンを備蓄してあるという、これどうするんだろう、
どうするんですか、はい、まあね、まあ、これはアビガンだけどあれだよね、今ジェネリックの方も大変なことになってて、ジェネリックの医薬品で今までなんかもうなんか一番ジェネリックを作ってた会社が水虫の薬に睡眠薬が混入したみたいな話があって、はいはいはい、それからこのジェネリックの会社自体がいろいろたくさんなんかこう作れなくなっちゃって、それで今までもらってたこう人たちが今までの薬がもらえなくなっちゃって、で他の薬に転用されて、その転用された薬が本人と全然合わなかったりするのでっていうことが今起こっちゃってるらしいね、はい、
はい、そしてもう一つ、うん、北朝鮮ですね、うん、昨日また新たに39万人のコロナウイルス感染とみられる発熱者が出たということで、もうこれ累計で人口の 5% に達しているという、まあ、非常にまあ緊急事態になっていますというニュース、はい、このあたりをお伝えしていきたいと思います、
は
い、
でもこのあれだよね、北朝鮮のなんかこう、まあ、ここに来て急拡大で、はい、もうあれだよね、もうなんかキムさんが薬局行ってちゃんと備蓄あるのかないのかみたいなことをやってたね、うんうん、小島はこうあっちに薬が足んないみたいなこと
を、なんかこう韓国がね、うん、北朝鮮に対して、うん、まあ、そういう薬の面でのワクチン、うん、ワクチンだったかな、うん、あの支援をするっていうニュースがありましたけど、こうもうほらウイルスってさ、うん、別にもう国境とかその、うん、政治体制の違いとか気にしないから、うん、やっぱりどこかの国でそのウイルスが猛威を振るっていると、それはもう、うん、地球規模で見たときに、うん、その感染症自体がやっぱり制圧できてないっていうことなわけじゃない、うんうん、だからもうこういう時にはとにかくそのウイルスとの戦いに関しては人類対ウイルスだから、うん、そこに関しては周りがこう支援をするのが大事だなと思ってて、私はなんかこの間のニュースで、うん、昨日かな、うん、なんかこう4回目接種を一部の人に限った結果、うん、こうワクチンがたくさんこの買う予定になってるワクチンが日本では余るぞみたいな話がありましたよね、うん、でどうすんだみたいな、うん、でもそれはなんかだったらワクチンが足りないところに日本がそれを、うん、回してあげるっていう形で、うん、こうね、うん、まだ例えばこうアフリカとか、うん、あるいは経済的に貧しい国では全然接種率高くないじゃない、うん、だからまあそういうふうにこう融通するっていう形でこうワクチンとのね、ウイルスとの戦いに関してはこう、
そうだね、
みんなで一丸となってっていうのは
人道的なね、立場に立てば、うん、国同士のいさかいの揉め事はたくさんあるでしょうけども、うん、まあ、そういうのはやった方が いいというふうに私も思いますね。
まあ、うん、ね、これまで北朝鮮はこのコロナについて認めてなかったん で、
うんそうですね、
これまでここまでかなりまあ弱気にというか表立って言ってるってことはやっぱりよほど感染者膨らんでると思うんですけど、うん、今ちょうどその韓国がね、うん、新しい大統領決まったばっかりで、うん、このワクチンを提供するっていうこと自体が少しこう、うん、少しというかまあ政治的なイシューになってるんで、
うん
まあ、韓国側はあの届けますというふうに言ってるんだけど、うん、北朝鮮がまだそれを態度示していないっていうところがあるんで、うんうんうん、まあ今小島さんおっしゃったように、うんね、もう人類対こうウイルスなんですから、うん、そういう国の同士の問題というところをなんとかこう乗り越えた形でね、うん、こうなんとかこう収束させる方向に持っていってほしいなと思うんですけど、はいうん、なかなかこの北朝鮮 の、 この認める認めないっていうのは難しいところだと思うんですけど ね、はい、
ねまあねミサイルバンバン撃ってるしねっていうのもあるんだけど、うん、ただもう北朝鮮はもう 5% の人が感染してるらしいから、はい
そうですよね、
これは大変だもん ね、
国家体制に関わってきますからね、うんう
ん、はいはいそれでは最初の お伝えしたい記事に移りたいと思います。
はいこれは、うん、今朝の毎日新聞ですが顔で選んでくれれば一番維新石井参議院議員という見出しです、うん、日本維新の会の石井章参議院議員が15日ですねこの夏の参議院選挙栃木選挙区で立候補予定の維新の会の、まあ、女性新人事務所の事務所開きの挨拶で候補予定者が、まあ、5人出るのが全部女性でしょう年齢だけは若いということですが顔で選んでくれれば一番取るのは決まってるんですけどねと容姿に触れる発言をしたということです。石井氏の事務所は16日毎日新聞の取材に分かるものがいないと回答したと。維新の藤田幹事長は16日の記者会見でルッキズムとかジェンダーについて適切に言葉を選んでいくべきだと話して石井氏を厳重注意したと説明したということです、うん、
はいこの方何年議員やってらっしゃるんですかこの方は最初は取手市議、うん、その後衆議院議員その後、はい参院比例代表で当選して、
はい、2016年初当選ですね。
ずいぶん長い間おやりになってますね、はい、この方が5人出るのが全部女性でしょ年齢だけは若いということですが顔で選んでくれれば一番取るのは決まってるんですけどねとはいねこうそれ以外にもとんでもない発言してますね。これはどういうふうにラジオで伝えたらいいんですか。
はい、まあ、あのロシアによるウクライナ侵攻に絡む、まあ、日本の安全保障をめぐっても、まあ、ロシア中国に対する言い方が、まあ、非常に不適切な表現、まあ、ちょっと正気を失っているっていうのも侮辱的な、うん、非常に強い言葉で述べたということです。
しかもまあこの発言に対するこの弁明がね、
うんうん
あの見た目で差別する趣旨はなかったっていう弁明してるんですけど、うんうんうん、なんて言ったかというと顔で選んでくれれば一番取るのは決まってるんですけどね、うん、ということに対する弁明が、うん、見た目で差別する趣旨はなかったっていうふうに言ってるんで、
うん、
せめてですね、うん、いやこういう発言はもうよろしくないと思ったので、うん以後こういうことないように気をつけますっていうのでも、まあ、反省してないと思うんだけど、はいはい、そこさえ言えてないというところが、うんうんうんもうなんだかなと思いますけれども、うん、こういった発言っていうのは、うんまあ、政治家の口から定期的に出てきますよね。
はい、うんねもうこれは言えないようなことなんだけど〇〇〇のロシア、
うん、
もう一つ〇〇〇に近い中国、
うん、
もう完璧にこうなんかこうこの人ずっと政治家やってたのかって思っちゃうんだけどね、うん、
表に出て喋るタイプの言葉ではないですから、
うん、
で何週間か前にまあ、吉野家のね、
うん、
あの取締役の方が、はいまあ、かなりひどいジェンダーにまつわる発言をして、うん、でもその方は、まあうん、即日、まあ、辞めるということになりましたけど、
うんうん、
思えばこの政治家の人たちってのはこういう発言をした後に、
うんうん、
割とそのままいるんですよね。
そうですね、うん、
それはもうあの政治家の人たちの中にも、うんまあ、例えば麻生さんだったら、うん、セクハラ罪という罪はないっていうことを言ったり、
うん
あの
うん、
子供を産まなかった方が問題だっていうふうに言ったりとかね、うんまあ、杉田水脈さんが、うん、女性はいくらでも嘘つけるっていうようなことを言ったりだとかでも、
うん、
その都度問題になるんだけれどもなぜか政治家はそのまま許されてるというかその場が、ね、立場が守られてるからこそこういうことがまた連続で出てくるんじゃないですかね。
もう生産性がないとまた言っておきながら、ね、まだ議員は平気でやっているっていうのは、うん、なんかちょっと不思議な気がしますね。これね党はどう考えてるんだろうね党は、
うんまあ、だから、うん、 維新の、ね、幹事長は、まあうん、こういう適切に言葉を選んでいくべきだというふうには言ってるけれど、うんまあ、厳重注意っていうのは、うんまあ、この藤田さんって割とはお若い方なんで、うん、この石井さんの方がまあ先輩だと思うんですけど、うん
ど
うんまあ、だからというわけではないでしょうけれども、うん、厳重注意って実際じゃあどういう光景だったのかというと、うん、いやもうこういうの問題になるからやめてくださいよっていうぐらいのことだ、うん、でしかないわけですね。特にそれに加わる、うんまあ、処罰が下っているわけではないんでね、うん、こういうことやってると甘い対応やってるとまたそれが繰り返されるってことになるんだと思いますけどね、
うん、石井さんの事務所もねなんか取材に行ったら分かる者がいないって言われて、そのまんまみたいになってますね。はい、もう一つ議員の発言があります、
はい、ちょっと時間短いですが、うん、細田衆議院議長ですね、うんまあ、庶民の生活は苦しくなるばかりなんですが、細田さんの先日のパーティーでの発言は議長になっても毎月もらう歳費ってのは100万円しかないんですよっていう、まあ、この発言がまあ非常に波紋を広げてまして、国民全国生活と健康を守る会の連合会、まあ、事務局長の方は、まあ、コロナ禍で多くの人が職を失って手取り収入も減った、さらに最近の物価高で生活が追い詰められている、家賃や住民税の滞納や手持ち金がなくなったという相談も多い、細田氏は市民の暮らしの厳しさを掴んでいないのではという声だったり、あとジャーナリストの鈴木哲夫さん、うん、金銭感覚が一般市民とずれている、国民の代表者である国会議員だからこそ許されない発言だったと、うんまあ、こういう東京新聞がこちら特報部という記事の中で特集を組んでいます。
はい、100万円しかもらってないと、100万円しかもらってないわけじゃないよね、他にもいろんなのもらってるよね、この方はね。それなのにこうしかも今度のなんかこう名称も変えてさ、調査研究広報、
はい、
滞在費、
旧文通費ですよね、
文通費、はい、名前を変えて、それから日割り計算のあれにはなったけど、全体のことをどう解消考えてやっていくかにはまだ何にも変わってないと、
はいまあ、使い道は幅広くしたというものですね、う
んはい、かえってやけ太りしてるんじゃないかっていう意見もあるけど ね、うん
会社の社長は1億円必ずもらうんですよっていう発言もしてるんですけど、うん、政治家って別に、うん、あの会社の社長とイコールではなくて、うんあのこちらが投票して選んでる、だから代議士って言われてるんで、うんうんはい、なぜその会社の社長に収入を合わせなくちゃいけないかという、うんうん、このあたりの感覚ってのも大きくずれてるなというふうに思いますね、
は
い
は
い、
世の中の名目賃金は平均で31万円ちょっとです、非正規はあの方たちはもう勤めてる人たちの 40% に達しています。なんだっけ、公平さんって何、公平さんだっけ、
うん、森永康平さん
によると、そのうちの 40% としては、ね、200万円以下の収入の人がいる、たくさんいるっていうふうに言ってますけども、この中でこの発言、これがずっと、しかもこれ10増10減に関しての発言で、そう10増10減をこの方決めた方だよね、もともと
法案を提出した方ですね。
さあ今日も始めましょう。